今ここ体ラジオ。おはようございます。マッサージセラピストで瞑想者表現者の藤田明美です。毎週土曜日朝9時からパープルチャンネルでお送りする今ここ体ラジオ。今の心を見つめ、今の体に感謝し、今からの未来、ここからのチャレンジを応援したい、そんな番組をお届けします。本日はゲストを迎えしております。人材育成アドバイザー、そして鬼のマナー講師であります丸橋佳恵子さんをお迎えしております。佳恵子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。丸橋佳恵子です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。はい、ということで本日お迎えしておりますのは、医療美容の人材育成アドバイザー、そして鬼のマナー講師であります丸橋佳恵子さんです。佳恵子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。丸橋佳恵子です。
今ね、手も振ってくれていて、もうめっちゃ可愛いんですけれどもね、この医療美容の、はい、に特化したね、
そうなんです。
人材育成アドバイザーということで、はいはい、この今のお仕事についてちょっとお伺いしたいんですけれども。
はい、ありがとうございます。
これはどんなお仕事になるんですか？
はい、はい、今私勤めているところが株式会社 SSF という会社なんですけど、
はい、
ここが自費診療、はい、いわゆる美容医療のクリニックを、例えばドクターとか企業さんが、うんうん、立ち上げたい、開業したい、はい、そういう開業のサポートと、
うん、
あとは開業前の人材育成だったりとか、うんうん、開業後の人材育成をお手伝いする、
うん、
そういう会社に勤めておりまして、
はい、
なので今の会社自体が医療美容業界に特化している会社っていうところなんですね。
なるほど、
はい、
まあ、ちなみにこの医療美容業界っていうのが、はい、ピンとくる方もいらっしゃれば、あ、医療美容って何って思う方もいらっしゃると思うんですけど、医療美容っていうのは簡単に言うとどういう感じなんですか？
そうですね、簡単に言うと、はい、美容外科さんであったりとか、うんうんうん、今スキンクリニックさんとかもあると思うんですけども、
なるほど、
うんうん、一般的な保険診療だと、うん、例えば歯科でも、うん、まあ、普通に虫歯を治すだけになるんですが、
はいはい、
ここに審美、例えばホワイトニングとか入れるとちょっと値段が上がりますよね、うんうん、
はいはいはい、
これって自費診療になっていくんですね、
うんうん、
でこの自費診療を主にやってるクリニックさん、うんうん、っていうところになります。
一番多い、なんでしょうね、はい、その扱っているものっていう と、美容外科と、
ね、
いうことですか？
はい、今一番多いのは美容外科さん、
はい、
あと美容皮膚科さん、
うん、
まあ、あとは審美っていうところにはなるんですけども、どちらかというと美容外科、美容皮膚の部類のところが多いですね。
なんかイメージで言うと、ちょっと一重を二重にしたりとか、はい、まあ、なんでしょうね、皮膚とかだと、なんていうの、こうほくろシミを取ったりとか、
そうそうそう、シミを取ったりとか、うんうん、毛穴をもっとちっちゃくしたいので、レーザーでもう少し毛穴をこうやりたいですっていう方とか、もう目に見えて効果が出る、まあ、医療なので当たり前なんですけども、うんうんうんうん、単純にリラックスするだけとかそういうことではなくて、うん、どちらかというと医療として効果が出るようなレーザーを当てたり、うん、または何かしらの注射をしたりとか、うんうんうんうん、そういうのも全部医療美容の中に入ってます。
結構こう広告とかでね、よく見る大手のね、はい、品川クリニックとか高須美容クリニックとか、あとなんかいろいろありますよ ね、
す
ごくよく聞く、
大手さんたくさんありますよね、うんうん、はい、もうまさしくそこが医療美容業界の世界のも 大手さんっていう感じですね、うんうんうん、はい、で
なんかよくね宣伝してるイメージがすごくありますから、
うんうん、そうですそうです、うん、もう CM もバンバン入れてらっしゃると思いますし、うんうんうんうん、今で言うと YouTube でも、うん、いろんなクリニックさんがご自身の CM 入れてると思います、うん、はい、
じゃあそういうところの、まあ、立ち上げから立ち上げた後の、この人材育成に関しても私もちょっと人材育成アドバイザーって何をしてるのかなっていうところなんですが、はい、どういうことが具体的なお仕事になるんですか？
まあ、人材育成というと、はい、例えば立ち上げの時に初めて美容医療に関わる看護師さんとか、うんうん、あとは受付の方、はい、でカウンセラーの方、うん、そういった方々に対しての教育もありますし、うん、ドクターも例えばなんですけど、うん、今まで保険診療やっていて、はい、で開業で自費診療をやりたいっていう場合は、うんうんうん、保険診療の場合は金額がすごく低いんですよね、うん、でも自費診療になるといきなり金額が上がるので、うん、はい、今までみたいになんかふんぞり返って、うん、まあ患者様が来たら、うん、はい見てあげますよっていうのではなくて、やはり丁寧な対応っていうのが金額が上がる分、うん、患者様も満足度は上がってくるので必要になってきますよね、はいはい、そういった部分での、まあ、医師も含めたチームとしての教育をしたりとか、そういう人材育成になってきます、うんう
ん、
はい、
意外と普通のお医者さんよりも選択肢が広いというか、はい、どこに行くかっていうところでの、うんうん、なんかね、こうメインの人がいれば多分普通の医療だとそこに行くとかあると思うんですけども、うん、はい、美容医療っていうのは本当に選択肢広いの で、
そうなんですよ、
やっぱ満足度とかお医者さんのその寄り添い度みたいなのは、うん、結構ね、どこに決めるかの決め手になってくるっていうのはあるかもしれないですよね。
そうですね、うん、いわゆる今さっき私どもの会社って開業もやってますっていう話をしましたけど、
はい、
開業というのも、うん、もう土地を決めるところから一からやっていくんですね、でその先生が考える、まあ、これ開業も医師が開業する場合と、はいはい、企業さんが開業する場合って、まあ、分かれるんですけど、うん、いずれにしてもその開業する際のコンセプト作りから、はい、どういうターゲットに向けて の、 まあ、治療をやっていくのがいいのかとか、うんうんうんうん、どういう機械を入れていけばいいのかとか、うん、そういう一から全部サポートさせていただくんですね。
へー、はい、そこからやってるんですね。
そうすると、うん、まあ、普通にスタッフの面接とか採用も、はいはい、サポートするんですけども、うんうん、どういうスタッフに入ってもらった方がいいのかっていうところで、スタッフがまあ入ってくれたとしたら、はい、じゃあそのスタッフがどういう接遇、まあ、コミュニケーションを患者様と取ると一番こう患者様が来やすいのかと、結局はその開業するっていうことは売り上げを立てていかないといけないので、はいはい、どういうふうにして習慣、つまり患者様を呼ぶのかとか、そういったところも全部サポートさせていただきます。
おー、すごいですね、はい、なんか総合プロデュース業みたいな、
そうですね、
はい、ところからなんか監督業じゃないですけども、はい、そこも全部含めみたいな、そういう感じなんですね、
はい、そうなんですよ。いわゆるそのまあ、創業者になってくると思うんですけど、うんうんうん、オーナーですね、はい、それがドクターになったり起業になったりするんですが、はい、その人たちが考える夢の形を、うん、もうどうやってクリニックという形に整えていくのかっていうサポートをしていって、うんうんうん、その中でも教育、人材教育っていうのは、はい、それを体現する人たちをどう体現していくのがいいのかっていうことを、うんうんうん、まあ、お伝えしていく、まあ、指導していくっていう仕事になってきます、う
ん、じゃあ、まあ、コミュニケーションから、はい、その非言語での、まあ、コミュニケーションとか、
はい、そうですね、
そういったものも含めて、
はい、
なんですか、ワンオンワンというか対個人でやったりとか、はい、あと個人じゃなかったりとか、どういう感じでそれはアドバイスしているんですか？はい、
まあ、まず一番初めに、はい、まあ、コンセプト作りも含めてなんですけど、はい、オーナーになる先生方がどういう考えでやっていくのかをこう確認してからになるんですけども、うん、その中で患者様に対応するにあたっては、はい、まあ、全体に例えばまあ、受付の方、うん、ナースさん、まあ、カウンセラーの人、うん、そして医師も含めて全体研修をするっていうのも一つですし、そうではなくてその役職者になる、将来的に役職者になる人たちだけのワンオンワンで、はい、どういうスタッフ まあ、クリニック作りをしていったらいいのかっていうのを話し合っていくっていうのも研修の一つになってきます。
おお、なんか結構多岐にわたって、はい、ね、
そうですね、
それこそね、かやこさん自身のスキルもそれだけいろんな人に対応しなければいけないからね、はい、そこも高く保ってなきゃいけないみたいなところもありますよね。
そうですね、はい、自分自身もなんかそういう意味で言うといろんな勉強会に参加したりとか、はいはい、まあ、心理学も学んでいったりとか、まあ、インプットしてアウトプットしていけるような、うん、そういう体制を自分自身もとってます。
ヒプノセラピーもやられてますよね。
そうなんですよ、はい、ヒプノセラピーもいわゆるその患者様に対して、うん、施術の終わった患者様にただ単に帰っていただくだけではなくて、はい、いかに潜在意識的に満足して帰っていただけるような言葉をかけれるかっていうのがとても大切なので、うんうん、そういうのを教育に取り入れたりとかしています。
いや、だからもう本当に言葉だけではなくて、もう潜在意識のレベルで、
そうなんです、はい、
ね、コミュニケーションを取っていったりとか、うん、伝えていったりとかっていうところまでやられてるってことですよね。
そうですね、うん、いわゆるこう一般的なマナー研修だと、はい、お辞儀とか、うんうんうん、まあ、所作にとどまってしまうわけなんですけども、はいはい、私のやってるその、まあ、研修というのは、はい、ホスピタリティをどう患者様に体現していくのか、で先ほどの潜在意識ではないですけども、うんうんうん、一つの声かけによって、はい、患者様の気分ってもう抜群に上がっていくので、う、どういうタイミングで声をかけた方がいいのかとか、うどういうその視線で声をかけた方がいいのかって、うん、もうほんのちょっとの違いなんですけども、うそういったことも含めて研修では皆さんにお伝えしてます。
うーん、なんでこの美容医療美容業界に入ろうと思ったんですか？
はい、もともとのきっかけがですね、はい、もう20代の頃なんですけど、はいはい、自分自身がおばあちゃんにまでなってやれる仕事って何か何かなっていう、うん、で、うん、年を重ねることによって、はい、それがいい意味での重みになって、うん、まあ、人生経験がいい具合にその相手に対して感じになって、いい感じになって、はい、できる仕事ってないかなっていうふうにすごく考えたんですよ。
そうね、そうね、はい、若い時からね、
はい、うんうん、でその中で、うん、まあ、以前は経理がいいのかなとかやってみたんですけど、はいはい、なかなか数字は私苦手だったんだなって経験して思って、まあ、うんうん、でたまたまマナー研修っていうのを指導している方の募集があったんですね、
はいはい、
その会社の募集があって、はい、それで応募したっていうのがきっかけです。
はい、
でそもそも私自身はマナーをもう全然知らないような人間だったので仕事をしながら、はい、まあ、自分でもマナーが身につくから一石二鳥かなと思ってその扉を開いてみたんですね。
はいはいはい、でそこから医療美容ってなんかちょっと遠い気がするんですけれども、
ね、
どんな風につながっていくんですか？
は
い、
まあ、一番初めは自動車業界の教育をいろいろとやってた経緯があったんですけど、はい、それ以外にもさまざまな教育をやった中で、はい、まあ、その研修がたまたま病院の研修をしまして、はい、その病院のスタッフからその接遇、まあ、お辞儀とかそういうことをお伝えしている最中に、はいはい、医療の中で命が一番大切だから、はい、こんないろんなお辞儀とかいろいろ教えてもらっても、うん、二の次三の次で僕たちには本当は必要ないんですよねって言われたことがあったんですね、受講者から。
あら、
で、うんうん、確かにそうだなってその時思ったんですよ、うんうん、
はい、
医療の中で確かにお辞儀が何度とか大切じゃないですよね、うん、まず命ですよね、うんうん、命を救う、ここが一番大切、はい、おっしゃる通りだなと思ったんですね、
はい、
でもまあ、いろんな業界の研修をする中で、はい、医療美容っていうのは、うん、まあ、どちらかというと医療がマイナスからの出発だとすると、はい、美容の中で医療美容ってマイナスではなくてさらにそこをプラスアルファにしていくっていうところがあるので、はいはい、
うんうん、
命に直接関わるかっていうと、うんうん、そこまで関わらないところ、
はいはい、
逆に言うと医療美容を受けたことによってすごく患者様も喜んでもらえるし、医療美容ってやっぱり金額高いんですよね、
はいはい、
高いからこそいい接遇って必要なんですよ。
なるほど。
でそのいい接遇をすることによって売り上げも上がっていくんですよ、
うんうんうん、
そうすると、うんうん、 お伝えしたことがそのまま売り上げに上がるって経営者にとっても嬉しいし、はい、それがリピーターになって患者様にとってもまた来ようと思ってくださるっていう意味では、うんうんうん、患者様も満足するし経営者も満足するし、うんうんうん、受けているスタッフもやりがいがあるっていうふうに思って医療美容っていいなっていうところからの医療美容業界でした。
でも確かに一番なんか使える、はい、医療業界の中で一番使えるのが、はいね、医療美容業界かもしれないですよね。
は
い、
そうですね。で、何よりもその医療美容を受けたいなっていう方っていうのは、はい、何かしら自分の中でマイナスじゃないかもしれないけどちょっとそういうマイナスなイメージを自分の中で持っていて、はいはい、それ改善したいと思ってるわけですよね。形を改善するだけではなくて、
うん、
それに寄り添えて、なおかつそのまあ、改善した後の気持ちをさらに盛り上げることができると、うんうん、もっと満足して帰っていただけるので、ちょっと本当に細かい心理学も含めた接遇、はい、要は患者様とのコミュニケーションって大切になってくるんですね、
うんうんうん、
そこに私自身はすごく面白さも感じてます、
ね、そこで本当に役立てるものが、はい、あの今やっているね、かえこさんのものかもしれないですよね。
そうですね、うん、はい、
じゃあちょっとね、後半はこの鬼のマナー講師に関して聞いていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
本日は人材育成アドバイザー鬼のマナー講師の丸橋かえこさんをお迎えしてお送りしております。ということで、この鬼のマナー講師、
はい、鬼です
鬼です、
鬼です
普通のマナー講師ではございません、鬼のです。
はい、鬼です。
この鬼のマナー講師ってどんな鬼なんですか？
はい、この鬼をつけたのはなぜかというと、
はい、
医療美容業界に対しての一般の、はい、うん、まあ、お客様の印象っていうのが、
うん、
医療美容業界って怪しいよねとか、うんうんうんうん、医療美容業界でぼったくられるんじゃないかとか、うん、そういう不満を感じてらっしゃる方々も多いんじゃないかなと思うんですね、
はいはい、
でそういうふうに感じさせてしまう対応に対して、うん、鬼としてとして断固はい、あの排除したいっていう風にして思ってるんです
うんうん、うん、
それで鬼です
、はい、その鬼なんですね。
それこそその、うん、患者様が希望してないにもかかわらず、
はい、
まあ、売上のためとはいえども、うん、まあ、法外な金額で施術を受けさせてしまうようなカウンセリングをしてしまったり、
うんうんうん、
そうすることによって患者様ってこんな施術するんじゃなかったとか、う
ん
う
ん、後からね、なんか、ね、思うんですよ、なんかぼったくられちゃったよねみたいな人もね、
それすごく残念で、うん、それがそのままもう二度と医療美容業界には行かないになってしまうんですよね、
うんうんうん、
それを鬼として排除したいっていうのが、うん、あの鬼のっていう風につけた意味でございます。
なるほど、
はい、
でもこのマナー講師ということはマナー研修、マナー、はい、マナー講師になるためにはどういったことをしなければいけないんですか？
あ、マナー講師になるためには、はい、まあ、私の中のマナー講師の位置づけっていうのが、はい、患者様とのコミュニケーションっていうところを大切にしたいマナー講師なので、
はい、
もしかしましたら人によってはマナー検定何級何級何級って持っておかないといけないっていうふうに感じてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
はいはい、
私自身はそういう級は持っていないんですね、
うんうんうん、
それよりいろんな業界で私自身がお客様の対応を、うん、まあ、経験したりとか指導してきたりっていうのがあったので、はい、その経験を今生かして、うん、そういうマナー研修をさせてもらってるっていう経緯になります、
うんうんうん、マナーっていうと、はい、一言で言うと何がマナーなのかなって思うんですけども、うんうんうん、かえこさんにとってのマナーってどういうものなんでしょう？
はいはい、
うん、
マナーっていうのは、はい、もう人と人との関係性、
うん、ま、
例えば一人で、うんうん、あの小島に住んでいると、
はい、
人と接することがないのでいいと思うんですけど
うんうん、うん、
基本的に 複数誰かがいることによって、はい、相手を思いやる気持ちであったりとか、うんうん、お互いどういうふうな空間管理をした方がいいのかとか、うん、まあ、言葉だけじゃなくて、はい、いわゆる態度も含めて、うん、どういうふうに相手に接するとお互い気持ちがいいのかなっていうところが生まれてくると思うんですけど、はいはい、それのベースになるのがマナーだと思ってるんですね、
うんうんうんうん、
なのでマナーが 100% ではなくて、うん、例えば患者様と対応するときにはマナーもベースにあって、はい、さらに要は患者様の、気持ちに対応する中では寄り添えるのかとか、うん、例えば、うん、笑顔っていうと、うん、一般的に印象がいいよねっていうふうに、はいはい、いわゆる商業施設の研修だと言われると思うんですけども、はいはい、医療業界の中で笑顔っていうのは、うん、時に相手を傷つける武器にもなるんですよね。
なるほど、はい、
やはりその患者様によっては、うんうん、笑えないような気持ちでお越しになっている、うんうん、この時に、うんうん、そうなんですねって
ニコ
ニコニコニコだとうん、うん、もうブブーですよね。そうではなくて、
うんうんうん、
もう本当に悲しい気持ちがあったんですねって同じ経験はしてないかもしれないけども、うんうんうんうん、相手に寄り添うっていうことはとても大切になってくるので、
うんうん、
その時の表情っていうのは、うんうんうん、やはり患者様と同じような表情になっている、うんうん、これ相手に寄り添うっていうことの一つになるんですけども、うんうんうん、そういうコミュニケーションを大切にしていくことによって、うんうん、患者様との信頼関係が結びつくと思うんです ね、うん、
なの
でマナーっていうところももちろん大切なんですけども、はいはい、マナーをベースにした相手に対するホスピタリティをどれだけ出せるのかっていうのが、うんうんうん、医療美容業界では非常に大切になってくるっていうふうに思ってます。
このマナーはどこで学ばれたんですか？
もうね、うん、経験です。あの一番初めに私、うん、先ほどおばあちゃんになってもやれる仕事で、はい、たまたま入りましたっていう、はい、神戸に平林美和子さんっていう方があ
の、
はい、いらっしゃるんですけど、
あの前髪が、はい、あの扇のように
関西弁でビシバシというふうにして、うんうんうんうん、私自身が神戸出身でして、
そうなんですね、
はい、その経緯でたまたま募集してたんですよね、
はいはい、
でそこに入りまして、うん、まあ、関西弁でビシバシと私自身もインストラクターとして教育をしてもらって、うんうんうん、そこからもうそうですね30年近くなりますね。
なんか厳しそう。
年数を言うのは怖くなりますけども、うん、そこで学んだことを他の、人材育成会社に入らせてもらいながら、うんうんうん、いろんな業界、通信業界もありましたし、うんうんうんうん、石油業界もあったんですけど、はい、いろんな業界をした中で美容医療って面白い、なんで美容医療業界に、この10年ぐらいずっと医療美容業界の教育に今入ってるっていう段階ですね。
ちょっとこのマナーに対してちょっと聞いていきたいんですけれども、はい、どういうものが、なんかどういう内容を習うんですか、マナー。
あ
ースクールの
中、マナースクール、
うんうん、
今私自身が医療美容業界でやってる内容、うんうんうんっていうよりは、うん、そうですね、マナースクールで学ぶものっていうのは、
うんうん、
お辞儀であったりとか、はい、お辞儀の角度であったりとか、
角度、はい、
お辞儀もですね、うん、2種類方法がありまして、同時礼というのと、五線五礼という方法があるんですよ。
すごい、なんか全部がなんか、はい、
ちょっと専門的な言葉になりますよね。例えば同時礼というと、うん、いらっしゃいませっていう言葉ありますよね、
はい、
このいらっしゃいませの2回目のいからお辞儀をするとか全部決まってるんです。失礼いたしますのいから会釈をするとか、全て決まってるんですね。
すごい、なんかもう、
はい、
なんでしょう、華道茶道のその道みたいな、
もう本当にそんな感じです。
うんうん、
はい、なので同時礼というのは、うん、昨今のサービスで言うと、サービス業で言うと、うん、意外とそのちょっと高度になるので、うん、それを一言一言覚えていかないといけないですよね。高度になるので、うん、今主流はサービス業の主流は五線五礼というお辞儀で、
五線五礼どういう字を書くんですか。五線
五礼、五線五礼というのは五というのは語学の語、
語学の語、
はい、うん、で線というのは先、
はい、
で礼っていうのは五線五後、ごめんなさい、うんうん、後っていうのと、礼、うんうん、っていうのは礼儀の礼、
はい
はい、五線五礼っていうんですけど、うんうん、これはお辞儀を要はした後に言葉を言う、うん、一番簡単なんですよ。
なるほど、
はい、例えばですね、うん、こんにちはっていう言葉ありますよね、はい、 これこんにちはって言ってからお辞儀をする、
はい、
それだけ。
あ、なるほど。
いらっしゃいませって言ってからお辞儀をする、
うんうんうんうん、
もちろんその言葉によって深めのお辞儀と浅めのお辞儀、うんうん、会釈と、はいはい、この区別はもちろんあるんですけども、はい、でも基本的には言って動作に表せるっていう風にするだけなので比較的簡単なんですね、
う
ん
う
ん、
あ、だからその一緒に同時礼っていう言葉とともにお辞儀をするのか、はい、言葉とお辞儀が分かれてるのか
別々にするのか、はい、
すごい。
そうなんです
。そういう言葉があるっていうのもすごいですね、
は
い、
面白いですよね。
うん、
でそもそもお辞儀には角度って15度と30度と45度っていう3種類あるんですけれども、
はいはい、
これも例えば、まあ、今入っている医療美容業界であれば、はいはい、この角度が問題じゃないって私いつもお伝えしてるんですね。というのも、うんうん、何かしら患者様に対して深いお詫びをするときに、うん、深めのお辞儀って45度なんですけど、はい、45度じゃ済まないときっていっぱいありますよね、
うんうんうんうん、
なのでお辞儀って何のためにやるのかなって考えると、うんうん、お辞儀って自分の気持ちを体現する要は表現するためにやるものなんですよね、
はいはい、
だからこそ、うん、角度っていうのは知識であって、はい、実際の患者様を目の前にした時に、うんうんうん、自分が本当に申し訳ないなっていう気持ちがあるんであれば、うんうん、もっと深めなお辞儀で全然いいんだよって気持ちを
90度とか
そうですそうです気持ちを態度で表したらいいから、うん、角度はそこまで大切じゃなくてっていうふうにいつもお伝えしてます、う
ん、あと体のやらかさとかもあるかなって思ったんですけど90度以上いける人とねやらかさによって ね、 ねここまでしかいけないおじさんとかだとなかなかいけないかもしれないけど、
ね、はい
そうなんですね。じゃあちょっとここでねあのジングル入れてエンディングいきましょう。ということで本日は人材育成アドバイザーそして鬼のマナー講師丸橋かえこさんをお迎えしてお送りしております。じゃあ、ね、どうやってねあのかえこさんを知ることができるんですか。は
い、ありがとうございます。はい、私あの丸橋という名前でインスタをやっておりまして、
はいはい、
ぜひあのインスタで丸橋かえこというふうにして、
はい
検索していただきたいんですが、はい、丸橋が丸いシルエットの方の丸、
はい、
で、
はい
橋がブリッジの方の橋、
はいはい、
かが人弁に土二つ下梁のか、
はい、
で絵が永遠の A の名前、はい、で子供の子、
はい、
でこれで検索していただくと、うん、あのインスタにたどり着くかなと思います。
うんうんうん、でかやこさんっていう名前もね、はい、あの珍しいですもんね。
そうですね珍しいので、うん、一発で検索できるかなと思いますし、あと今私自身ピンクのスーツを
そうなんです今日ねすごく綺麗なね、はい、ピンクの、ね、ジャケット着られていて、
は
い
ピンクのジャケットとバッグがピンクになっているので、はい、それをアイコンにしてますので、ピンクをちょっとイメージ取っていな、うんうん、いただきながら検索していくと早いと思います。
うんね、そこでちょっとねつながってみてください。
はい、ぜひつながっていただきたいです。
今後どんな夢があります？どんな風になりたいってありますか？
ありがとうございます。はい、あの私の今所属している会社自体が美容医療っていうのをもっと広げていきたいっていうふうにして思っている会社なんですけども、
はい、
私自身も医療美容ってあの本当に楽しいところなんだっていうふうにまだ行ったことがない方にぜひ行っていただきたいなと思ってるんですね。でインスタではあのいわゆるこの業界の人間が医療美容をやってる人間がこのクリニックさんすごくいいよねっていうふうに思っている患者様満足度の高いクリニックの流儀っていうちょっと名前が長いんですけども流儀シリーズっていうのをいろんなところであの取材してるんですね。これはあの美容ナースさんがここのクリニックって絶対患者様満足度高いっていうふうに選んだクリニックから始まってそのクリニックの院長先生が次の院長先生を紹介してまたその院長先生が見て美容医療の中でもやっぱり患者様態度すごくいいなっていうところを紹介してくれるっていうところに取材しているものなのであのぜひですねどこに行けばいいのかな美容医療って、クリニックさんたくさんあるけどどこが信頼できるのかなって思ってらっしゃる方はぜひ 参考にしていただければと思います。
わこれをね見たら結構いい場所がね見つかりそうですよね。
そうですね、はい、
はい、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お相手は藤田明美でした。Have a nice weekend、 良い週末をお過ごしください。